Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは放送作家、脚本家の小山薫堂さん。絆311、前を向くカレンダーを踏まえつつ、このカレンダーに込めた思い、そして東日本大震災以降小山さんがしてきたこと、そしてこれからしていきたいことについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小山薫堂、放送作家、脚本家。1964年熊本県生まれ。料理の鉄人、ニューデザインパラダイス、世界遺産など数多くのテレビ番組を手掛けた後、映画脚本送り人で第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞。東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長も務める。セルジュブロックとのコラボレーションにより絵本待ってる、命の数え方などを手掛ける。また東日本大震災被災地支援メッセージサイト絆311呼びかけ人を渡辺健史とともに務める。現在絆311前を向くカレンダーが発売中。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは放送作家脚本家の小山薫堂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組にはおよそ1年半ぶり、まあ、2度目のご出演となるわけなんですが、今回は、東日本大震災後に、小山さんが、俳優の渡辺謙さんと共に立ち上げられた被災地支援メッセージサイト絆311が作成した、前を向くカレンダー、こちらについてまずお伺いしていきたいんですけど、
はい。
まず改めてその前に、改めてこの絆311というプロジェクトそのものについて教えていただきたいんですけど、はい、これはどういうものなんですか？
これはですね、はい、まあ、全てのきっかけは、本当ラジオだったんですよね、
はい。
それで、震災直後に、まあ、誰もがそうだったと思うんですが、自分の無力さ、
はい、
ああいうことが起こっているのに何もできないと、特に我々のようなそのエンターテインメントの仕事に携わっている人間はなんて無力だろうというその絶望感といいますか、自分の力のなさに愕然としていて、それでまあ渡辺謙さんと二人で本当に自分たちは無力だよねと、何か世の中が平和に動いてこそ成立するなんて脆い職業だったんだろうというのをまあ噛みしめまして、うんうん、そういう中ででも何か自分たちができることはないだろうかと考えたときに、僕はラジオ番組の生放送のレギュラー番組やってるんですけど、それを、まあ、テレビをずっと報道を見ていて、どんどんこう心が、落ち込んでいき暗くなっていく、うんうん、そういう時にラジオ番組に自分が触れたときに、なんてラジオには光があるんだろう、
うんうん、
ラジオにちょっと光を感じたんですね。それは人々が手を取り合うというその連帯感みたいなものであるとか、あるいは音楽をかけるというその癒し的な面であるとか、で、まあ、テレビの方は本当に報道強い映像をどんどん何回もリピートしていると、そういう中でラジオってやっぱり素晴らしいなと再確認しまして、それでラジオというメディアから人の心を少しでもこう癒すような音が流れて来たらいいのではないか、それを制作しよう我々がということで、最初に思いついたのが、渡辺謙が宮沢賢治の雨にも負けずを朗読すると、
うんうんうん、
でこれを我々が制作して全国のラジオ局に、無償で、使ってもらって、そのことによって いろんなところに、まあ被災地も当然そうなんですが、あの時は全国的にいろんな風に落ち込んでる方もいらっしゃったので、少しでも何か前を向くきっかけになるようなものになったらいいかなと思って、始めまして、でそれをラジオ局に配るといいますか、ラジオのスタッフの方のカタログ的な意味で、サイトを作りまして、で一般の方もそのサイトを見ればそれを朗読を聞くことができますし、
なるほど
でラジオディレクターはそれをこうチェックしていただいて、サイトがアップされてこれオンエアに使いたいということがあれば我々のところに欲しいというメールいただいたらそれを、添付で送ると、
はい、
それでメールも通じないような被災地のラジオ局、コミュニティ FM 局にはスタッフが持っていくとか、そういうことをやってたん
で、じゃあ先に音ありき、
音ありきですね、完全に本当コンテンツの差し入れという、そういう放送局へのコンテンツの差し入れ、そして、まあ、一般の人々へのまあ、直接のプレゼントみたいな、そういう感じでしたね。
なるほどなるほど、はい、これはもう震災直後にという感じ。
そうですね、もう震災4日目に始めたんですけれども、
3月15日ぐらい、
15日ですかね、
それ
でまあ最初はそんなことよりも、もっと水が足りないんだとか、食料出せよみたいな、そういうお叱りのメールもいただいたんですけれども、でも僕はいろんなレベルの被災されたその人がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
で本当に大変な思いをされた方には我々は無力だと思いますし、でも傷ついてそれによって何か心を病んでる方はもしかしたらちょっとは助けになるかもしれない、そういう本当に比較的浅い方に向けた、コンテンツの差し入れかなと。やっぱり僕はマンツーマンの支援の方が本当に効率的だと思いますし、染み渡ると思うんですね、その部分で比較的軽いところへの差し入れという、
まあ、朗読の部分が発端でということですけども、はいはい、それ以外にこれまでにどんな活動がなされてきたんですか。
これまでは、そのウェブサイトを中心にコンテンツをアップするということをメインにやってきたんですが、今回その大きな活動としての2つ目がこのカレンダーなんですね。絆311前を向くカレンダーという、
前を向くカレンダー、
はい、
はい、このカレンダーのちょっとご説明もいただきたいんですが、
は
い、
これはまず被災地の方に、渡辺謙さんは個人的に何度も足を運ばれてるんですよね、被災した方に直接何が欲しいって聞いて、洗濯機が足りないって聞くと分かったって言って、それで、東北で、東京で買うのではなく東北の量販店で洗濯機を買って、そこから送ってあげたりとか、そういう活動を繰り返して、行っていまして、で比較的こういろんなところに本当に絆が生まれてるんですけれども、そういう人たちに言葉を募集しますと、皆さんが前を向こうと思った言葉を、皆さんが感じて前を向くことができた言葉をみんなと共有しましょうよと、その言葉を他の全国の人にも教えてあげましょうよと、それで、そういう言葉を集めまして、あとウェブサイトでも集めたので被災地以外の方も来たんですけども、まあ、中心は被災地の方の言葉をメインにしまして、3月12日から始まる、3日めくりのカレンダーっていうのを作りました。
2012年の3月12日スタートのカレンダー、
はい、そうですね、それで3日に1回こうめくるんですけれども、はい、そうすると言葉が1つずつ出てきまして、その方の職業と、お住まいになっている場所がこう書いてありまして、何でもない言葉ですけれどもすごく胸を打つものですとか、そういうのがあるんですけれども、まあこれ2000円で販売してるんですね、
はい、
だいたいコストを考えると1冊1000円なんです、
はい、
本当それをあえて倍にしたことというのは、1冊買っていただくともう1冊を被災地の病院であるとか小学校とか老人ホームとか、そういうところにこう配布をする、それで買った方がそれを3日に1回めくりますよね、めくるたんびに自分がもう1冊買った分のものが被災地の誰かも今日めくってんのかな、
あ、どっかにある、
どっかにある、
はいはい、
で被災地でめくる方も、あ、自分にこれを買ってくれた人が
どっかにいると
。どっかにいるんだなって、その3日に1回こうちょっとつながっているような、
その作業を通じて、
作業を通じてそういう思いが芽生えると。
2000円で購入すると1冊はじゃあ手元にあって、はい、1冊はどっかに行くと、
誰かに行くと
テーブル42みたいな、ちょっとそういう感じ、
ね、そうですね、
うん、はい、なんでカレンダーっていうふうにしようと思ったんですか。
2つ理由がありまして、
はい、
1つは後でこれは聞いてやっぱりカレンダーがいいなと思ったんですが、はい、希望学という
源田裕二さん、
ええ、はい、がいらっしゃって話聞いた時に、はいはい、人々が一番待ち望んでいるのはカレンダーだ、
希望学の見地からすると、
ええ、でなぜかというと、はい、予定を書き込むという行為が人々はそこに憧れていた、うんうんうん、予定をこうカレンダーに書き込むということに幸せを皆さん感じてらっしゃったと、
はいはい、
でカレンダー持ってったらすごく喜ばれましたと言われまして、うんうん、ええ、カレンダーが改めていいなと思ったんですが、その前に、うん、僕が思ったのは被災地の支援の仕方っていろいろあると思うんですが、うんうんうん、その何かをしてあげる、うん、あるいは何かを提供するという支援もありますけれども、頼るという支援があるのではないかなと。
頼る、
はい、うん、つまり被災者の方に何かお願いします、してください、あ、やってもらって、うわ、あなたにやってもらって助かりましたというような、
うん、
逆に頼られることによって、うん、人は生きる希望を持つことがあるのではないかなと思ったんですね、うんうんうん、そのきっかけは渡辺謙さんとハービー山口さんという写真家と一緒に被災地に行った時に、ハービーさんがいろんな被災者の方の写真をこう撮ってたんですね、はい、でその時にハービーさんこう写真カメラ構えて笑ってくださいって言って、うんうん、で当然笑えないよっていう人もいるんですけど、うんうん、笑ってくれたおばあちゃんとかをパッて撮ると本当にいい表情してて、ハービーさんがそれを見て喜ぶんですよ、うん、うわ、おばあちゃんの笑顔素敵、よかった、ここに来てって言ったら、うんうん、そのおばあちゃんが涙流して喜ぶんですよ。自分の笑顔が誰かを幸せにしたということに喜びを感じる、うんうん、それをこう目の当たりにした時に、被災者の方が前を向くきっかけになった言葉を誰かに教えてあげることによって誰かが元気になる、
はい、
その時にきっとその言葉を与えた人はなんか俺もまだまだ頑張れるなっていう気になれるのではないかな。
その被災者の方々が発信する立場になる、
なる、
はい、うん、なるほどなるほど、
被災者の人がむしろ支えたり誰かを引っ張る、そういう経験をした時に本当に元気になれるのではないかなと思いまして、それは何がいいだろうって考えた時にカレンダー、その後にその希望学の先生に会って、あ、やっぱりカレンダーは間違ってないなと
あ、その価値がちょっとさらに付加されたというか、
はい、そうですね、
いうことですね。で、あの前回ご出演いただいた時はあの絵本命の数え方のご紹介の時だったんですけど、はいはい、あの絵がセルジュ・ブロックさんだったんですが、今回の表紙も、は
い、セルジュ・ブロック
なんですね、
はい、
うん、そう、前回ご出演いただいた時に最後にセルジュさんとまた一緒に仕事したいみたいなこともおっしゃってた、
はい、
記憶あるんですけど、はい、まあね、あの季節でこういう形でということだと思いますが、
はいはい、
でもやっぱりこれはセルジュ・ブロックにも一つ噛んでいただきたかった。
そうですね、うん、セルジュさんはパリに住んでるんですけれども、非常に高名な方なのでなかなか実は仕事としては高い仕事なんですが、今回は無償でしかも何度も書き直しもしてくれて、もうちょっとここをこうしてほしいって言ったらすぐに書き直して送ってきてくださいまして、
うん、なるほど、はい、そうか、それが表紙になってますね。そうなんですよね。もう一度おさらいすると、これ価格が2100円、税込みで2100円ということになりますね。
そうですね、
そうですね、はい、あのこれ購入方法っていうのは、
購入方法は、はい、一応一般の書店でも買えるようになってるんですけれども、
はい、
一番確実なのはアマゾンで買っていただくのが、
うんうんうん、
あるいはロフトで売ってますね、全国
そう、あのね、あの先ほどちらっといろんな仕掛けもご紹介いただきましたが、これ小山さんならではのひねりどころみたいな、これまず僕はちょっと気になったのは、
はい、
なんでこれ3日ごとなんですか。
あ、これはですね、うん、1日ごとにしてしまうと、うん、日めくりにしてしまうと、うんうんうん、日めくりでもよかったんですが、うんうん、 日めくりだと意外とまあ、だんだん面倒くさくなってきたりとか、
あ、世話しないですね。
世話しないですよ。
毎日やんなきゃいけないから。
言葉をやっぱりじっくり味わうには3日ぐらいがちょうどいいんですよね。
毎日だとちょっと流れちゃう。
毎日だと流れたりとか、あの一日忘れたら飛ばして次に行ったりするじゃないですか。
そうですね。でまとめてバーみたいな、はい。そうすると中が見れないですよね。
それがまあ良くないので3日にしようとしました。
ほうほうほう。他なんか仕掛け的にはあります
か。仕掛け的にはですね、先ほども言いましたが、はい、3月12日から始まっていると、うんうんうん、そして終わりが次の年の3月12日なんですが、はい、ここは余白になってまして、
お、2013年の3月12日は余白になって、
余白になってまして、
3月11日までは誰かしらの言葉がありますね、は
いはい、そうですね、はい、3月11日は、渡辺謙さん、俳優渡辺謙52歳って書いてありますけど、
はい、ここだけちょっと1日だけなってますけど ね、あとは3日ずつですけど、はい、そうね、3月11日、2013年の3月11日渡辺謙バージョンが一応言葉があるのが最後 で次の日が余白、
はい、それでそこに、うん、また新しい1年が始まります、あなた自身にとっての前を向く言葉書いてみませんかって書いてありまして、まあ、ここに言葉を自分で書いていただく、
1年通して、まあ、3日ずつめくって、こうその後に何が書けるのか、
はい、そうですね、
いう感じですかね、
はい、あとは日めくりは普通こう破っていくものなんですけど、はいはい、これはなんか破るにはすごく言葉がもったいないなと思ったので、うん、破らずにこうリング式にあえてしました、
はい、じゃあこれはずっと取っとけるし、はい、ということにもなるわけですね、はいはい、そうですか、まあ、いろんな仕掛けもありというか、もうこれは発売中と、
これは発売中ですね、
ですね、はい、Let's get knowledge with fun. 引き続きこの前を向くカレンダーについてお伺いしていきたいんですが、まあ、やっぱり主役になるのはその掲載されている言葉たちですけど、はい、これは、はい、どうやって集めたのかというのは、
あ、これはですね、うん、インターネットのサイト上と、はい、それから、渡辺謙さんが何度も被災地に行っているので、うんうん、そのつながっている人たちに手渡しで応募はがきを渡しまして、はい、ほうほうほう、それで
いろいろ書いてもらって、はい、でかなりのものが集まって、はい、
そうですね、千何百通来まして、
そうですか、そのうちの百数十という感じですよね、はいはい、じゃあかなりよりすぐりという言葉にもなりますね、
そうですね、この選ぶ作業がものすごく難しかったですね、うん、
まあどれもやっぱり当然思いが、
ね、そうなんですよ、
こもってますからね、
はい、もう一人で 50作品ぐらい送ってくださった、あの被災地の方もいらっしゃいますし、うんう
ん、で実際これ、まあ、選ばれた言葉が今回採用されてるわけですが、はい、小山さんの特にお気に入りっていうのは何か挙げていただくことできますかね。
これ岩手県大船渡の方、
はい、
アルバムが流された、でもまた思い出を作ればいいさ、ご本人が言ってるというところがすごく勇気をもらえますよね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、
今日がこんなに楽しくなったことを昨日の僕は知らない、本当に普通に毎日使うものとして家に、うん、どっかかけておくものとしてはすごくいいカレンダーではないかなと、自画自賛になりますけど、
いや本当に
でも思いますね、
ですね、3日ずっとそれを噛みしめて、
ね、
僕自身はですね、11月26日からの3日間のとこで、はいはい、釜石市の方でしたが、はいはい、前を向いて歩こう、はい、後ろ向きでは歩きづらいから、まあ、これ前を向くカレンダーじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、でも前向けっていうのだとまだもしかしたら向けない人もいるかもしれないけど、はいはい、この方のこのね言葉はやっぱりそれがもし前を向けることができるようになったら前向きの方が歩きやすいよというようなニュアンスですよね、はいはい、だからやっぱり、
はい、無理やり、
ね、見かしてるんじゃなくて、はい、こう優しく背中に手を置いてるぬくもりみたいなのがあるなとか思って、はい、本当でもどの言葉も、しかも年齢もかなりこう幅広いですよね、
そうなんですよ、うん、子供さんもいますし、うん、おじいちゃんもいますし、
そうなんですよね、で地域も様々だし、
少し止まると書いて歩むと読むんだねとか、ちょっとハッとさせられる言葉もあったりして、
少し止まるで歩くになる、歩むになる、
はい、
だから本当それぞれに思いがこもってたりとか、ね、その方々の言葉だからこそというのが非常に多いわけですよね、
そうですね、はい、
残念ながらここに、まあ、採用されなかった言葉もどっかで見ることは、
あ、そうですね、はい、絆311のホームページの中で、はい、送っていただいた方全員の分を掲載 してはいます。
じゃあそのサイトの方では、
はい、はい、またさらに、うん、勇気をもらえるかと思います、うんうんうん、
じゃあ全部の言葉をチェックできると、はい、いうことですよね。
これ選ぶ時も、うん、本当に言葉って偉大だなと思ったのは、全員がこれがいいと手を挙げるものもありますけど、うんうん、僕はこれは響かないなと思っても、誰かがものすごく響くとか、人の捉え方によって全然こう価値が変わってくるじゃないですか。ですからこう審査も本当に困難を極めたと言いますか、僕と渡辺健さんとこの、絆311やってるうちのスタッフと出版社のスタッフの方と十数名で、
ほうほうほう、
一つずつ一作品ずつみんなでこれどうしよう、うん、これどうしようっていう審議をしてったんですよ。
そうか。
それでまあ絞り込んでって絞り込んでってようやく120にしたんですけどね。
そういう過程もあるから余計ね、その大事にしたい言葉になるという感じですよね。まあ、小山さんはその放送作家、それから脚本家として、まあ、言葉をずっと生業にしてきたわけですが、そういった小山さんが考えるこういった状況の中で の、 その言葉の大切さとか言葉の力というのはどうですかね。はい、
結局言葉にしなければ思いは伝わらないですからね。
思ってるだけではや
っぱり思ってるだけでは
なかなか伝わらない、
伝わらない、うんうん、その一つの言葉を誰かに渡すことによって、その人がすごく元気になったりするわけですよね。でそれは初めて聞く言葉というよりはよく知ってるはずの言葉にもかかわらず、うんうん、その重さに気づかされる。やはり人間しか言葉というものは持ってないわけですから、人間が人間であるいられる最大の恩恵といいますか、言葉という道具を人間が手にしているということは本当に幸せなんだなと思いますね。
しかもその伝わり方もね、さっきのそのセレクトの段階での色の意見ガチガチじゃないですけど、はい、それで人によって全然違うわけですよね。
そうですね、
うん、伝わり方も違うし、
はい、そういう意味では何か自分が言葉を投げかけても、うん、その人には響かなくても、うん、きっと他には響く人がいるはずなんですよね、
うんうんうんうん、
ですから世の中にある言葉は無駄なものなんて一つもないのではないかなと、うんうん、これに載ってない言葉でも、うん、きっと、うん、ホームページの方を見て漏れてるものを見たときにこっちの方がずっといいじゃないかと、
自分にとってはね、絶対こっちの方がいいって思うのがあると思うんです
よ。あるはずなんですよね。
そういうのも含めてやっぱ今回のこのカレンダー3日ずつこう見ていって自分がどう捉えるのかというね、はい、とこをじっくり自分に問いかけてみるのもいいかもしれないですね。
多分、うん、自分の状況によっても違いますし、1年後に見たときはまた違う言葉に心を揺さぶられるかもしれませんし、
そうですよね。 Let's get knowledge with fun。 ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは放送作家脚本家の小山薫堂さんです。3月12日からスタートする絆311前を向くカレンダーが発売となっています。間もなく震災発生から1年が経とうとしていますが、改めてこの1年小山さんはどのように振り返りますか？
そうですね、まあ本当に、いろんなことをリセットしなければいけない1年だったのではないかなと思いますね。これはもう本当僕に限らず皆さんもそうかと思いますが、当たり前が当たり前ではないと、
うんうん、
そして当たり前がいかに貴重であるか、はい、ということを実感させられた一年だったと思います。
小山さんの活動そのものに、あるいは心にその震災は何を及ぼしたのかなというところもちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、僕の活動においては実は、絆311という活動を始めましたけれども、はい、それ以外で、作品のテイストが変わったとか、うん、それは全く実はなくて、
全くない
ないんですね。で僕は大学の頃の 卒業制作でドキュメンタリー番組を作ったんです、テレビの。その時のタイトルが普通の生活というタイトルでして、
はい、
普通ってなんだろう、何でもない一日ってなんだろう、
うん、
人は普通というものをあまり評価しないけれども、でも普通ってとても大切だよねみたいなメッセージを込めた作品だったんですが、ずっとそれは普通というのは僕の中の一つのテーマでして、先ほど日常の価値を改めて知ったと言いましたが、本当に僕が作りたかったのは何でもない日の中に価値を見出せるような作品を作りたいと思っていたので、そういう意味では震災の前後は変わらないですね。
ブレることはそこではなかった。
ない、はい、
ただやっぱりそこに大きな、まあ、それこそ揺り動かしはあったと思うんですけど、はい、そこはでも逆に自分は最初からそこを原点にしてたんだということを見直す、
そうですね、
ようなことになった、
はい、そういう意味では、うん、くしくもその震災の前に書いていた、詩を書いていた曲があるんですけど、
はい、
一つは、坂の上の雲という、
うん
うん、ドラマの主題歌だったスタンドアローンという曲と、そしてもう一曲は紅白歌合戦で嵐が歌ったふるさとという曲だったんですが、これ二曲とも復興ソングといいますか、そういう風になって、NHK でずっとオンエアされてたんですけれども、それは多分僕がずっと思っていた日常のありがたさ的なものがそこにどこかに込められているから受け入れられたのかなというふうに思いましたけどね。
なるほどなるほど。いろんな活動の中で直近ではダボス会議にも行かれてということで、はい、その活動もちょっと今回の震災絡みでという方があったんですね。
あ、これは震災絡みの活動で行ったわけではないんですが、はい、まあ、ダボスで毎年1月に開かれている、うん、世界経済フォーラムというのがありまして、その中で、1日だけ日本がホストとなってパーティーを開くんですね、
うんうんうん、
で去年まではジェトロが主催をしていたんですが、今年から内閣官房、
はい、
首相官邸が、そのホストをやることになりまして、でそのパーティーのプロデュースを僕がすることになりまして、で行ってきたんですけど、その時にやはり政府から依頼があったのが、震災のことを、世界の人にきちんとその後のことも語らなければいけないし、それから日本がどういうふうな思い、日本人がどういう思いを持っているかということも伝えなければいけないということで、ライツオブジャパンというタイトルをつけたんですけれども、
日本の光、
日本の光、
はい、
そういう VTR を作りまして、
はい、
世界中の皆さんに見ていただいたんですけれども、
これ内容的にはどんな感じ？
これ内容は、はい、釜石で被災したグランドピアノを、
はい、
修復したものがあるんですけれども、それをピアニストの辻信行さんが弾くと、
うんうん、
でこれを、まあ、ベースにしながら、日本人は復元力という強い、力を持っていて、それは一つの光であり、そういう光がこれからの世界にも大切なのではないでしょうかというようなメッセージなんですけれども、
光を失ってはいないぞと、
いないぞと、はい、
そういうことを、まあ、海外の国々にアピール、
アピールをしました、
ね、はい、前回ご登場いただいた時は命の数え方ご出版後ということで、まあ、命をテーマにいろんな話をお伺いしたんですけど、
はい、
命ということでやっぱ改めて今回お考えになった部分というのはいかがですかね。
やはり今回前を向くカレンダーで募集した言葉にもありましたけど、その生かされているものの責任というような言葉もいろいろあったんですけれども、はい、うん、本当にその生かされているからには何か使命があるのではないか、
うん、
何かそれなりの理由があって、やはり生きているもののものとして何かを考えなければいけない、うん、責任を果たさなければいけないんじゃないかな、うん、
その義務もある、
義務、うん、ですから命というのは非常にこう、昔はこう自分が生きるか死ぬか、
うん、
まあ本当に自分だけのものでしかなかったのが、
うん、まあ勝手でしょ的な感じ
ちょっとややそのもっと大きな中での 命というものを考えるようになりましたね。
なるほど、
はい、あとは、うん、どなたかが亡くなって自分が生きてその、うん、この差は何なんだろうといった、なぜ神様はこちらを自分を選んでくださったんだろう、別に僕は無宗教なんですけど、なぜ選んでくれたんだろうとか、そういうのはちょっと責任を、生きている責任は本当に感じますよね。
自分だけのものじゃないんだろうと、いうことなんですね。まあ、あのね、本当にもちろん人それぞれいろんな状況があると思うんですけど、やっぱり今なおこう厳しい状況に置かれている立場の方々とか、はいはい、不安に苛まれている方々、はい、たくさんいらっしゃると思いますが、はい、そういった方を改めてその小山さんはどのようにおもんぱかる？
言葉で言うだけは、さっき言葉は力になるとは言いましたけれども、はい、でもあのどんな言葉を投げかけても自分ではない方の話をするのは無責任なところもあるとは思うんですけれども、でも僕はやっぱり人は誰も最良の人生を選択しながら生きているということを信じるしかないのではないかなと思うんですよね。本当に不安に思われたりとか、すごく状況が悪くなっているそういう人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもそれは他の選択肢の中でも最良の今は場所にあって、きっとこの先に何か明るい未来があると、木の枝が一番明るい方に向かって伸びるように、今はたまたま日陰に入ってるけれども、この先にこの日陰を抜けたところに本当に明るいところがあるから、この木の枝は一旦日陰に入ってきたんだ、
後から見ればそれは必然だったんだ、
必然だったんだと思うしかないと思うんですよね。
まあ、だから知らず知らずのうちに最良の選択を実はしている
しているという、
ね、前回ご出演いただいた時にそれはお父様がね、おっしゃっていただいたという言葉でしたが、
例えば食べ物が危ないとか、いろいろ言うじゃないですか、はい、今でも冷静に考えたらですよ、もし、我々がもっと数百年前に生を受けていたとしたら、その食べ物危険云々よりもそのどうやって生きていくかとか、
それを得るかっていう
得るかとか、仕事はね、武士の仕事はその生きることが仕事だったみたいな、その戦国武将にとっては、別に今の時代仕事が失敗したから殺されることもないですしね、そういう意味ではなんてまだ幸せな時代に生きてるのだろうというふうに思いますけどね。
そういう捉え方ももちろんできるし、いうことですね。だからね、本当に全て最良のものに向かっているはずだと、
そうですね、はい、
はい、思いたいですね。Let's get knowledge with fun. 今後の日本ということでもお伺いしていきたいんですが、これからやっぱり復興に向けてどうしたらいいのかということをいろいろとやっぱ考えなきゃいけない、まあ、勝手にテコ入れマインドはここで、ね、はい、もう発揮十二分に発揮していかなきゃいけないと思うんですけど、なんかこうアイディア今なんかありますか？
そうですね、これは本当に簡単には言えないんですが、僕はまずその政治が落ち着かないといけないと思うんですよね。で、政治が落ち着くにはどうするかというと、僕はメディアの責任もやっぱりあると思うんですよね。政権変わるたんびに足の引っ張り合いをすると、まあ、足の引っ張り合いというか何かを、
まあ、貶めるみたいな、
もうくだらないことでちゃちゃを入れると、
はい、
で本当にそうやってる限り、どの政党が第一党になっても、結局こう貶めてってメディアが、でそれが人がそこにまた面白がってということをやってる限りは、なかなかうまくいかないのではないかな、やっぱりみんながこう一つにまとまるように頑張る必要があると思うので、そこをなんかうまく、人の問題なのか分かりませんけど、もっと上手にまとめ上げる人なのか、それを周りを囲む人なのか分かりませんけど、まあ、メディアと政治のタッグというか、かといってプロパガンダをしろというわけではないんですが、まあ、どっちもどっちのところあるんですよね。そんな失言を そこまでこう大きくしなくていいだろうと思う一方で、はいはい、そんな常識的に考えてもダメなことを言っちゃダメだろうという、うん、
どっちも、まあ、まあどっちもありますけど
ね。まあ言わなければそれはないんですけどね、うん、だからそういう意味では本当はまず政治家がもっとしっかりしなきゃいけないってのはあると思いますし、うんうん、ある程度のところはマスコミメディアももうちょっとこう見逃す姿勢も大切なのではないかな、うん、すぐにその政治家お金のことで、うんうん、あの攻めるじゃないですか。でも僕思うんですけど、うん、あのじゃあカルロス・ゴーンさんが何億円ももらってるわけですよ、うん、日産という会社にと比べたら日本国という会社はとてつもなく大きなわけで、うん、だったらそれを動かしてる人にそれなりの報酬を与えるのは僕はあのそんなに、おかしくはないと思うんです。ただ、裏切る会社を裏切るようなことをしたときには、うん、それなりの制裁は加えなければいけないと思いますけれども、うん、でももう少し日本という国を動かす人を我々は支援しなければ、
うん、そこにもうちょっと信用してあげてもいいですよね、それもね、
はい、ただその動かすための免許を、うん、免許制度をもっと考えた方がいいと思うんですよ。つまり、あの、車運転するのに、はい、あれだけ試験するのにですよ。政治家になるのに、一回だけのその選挙でしか、やらないじゃないですか。
です、ね、
で、我々はその、どうやって選んでいいかも、よくわからないまま、ほとんどの人は投票するわけで。だったら、やはりその、共通一時というか、センター試験のようなものを、政治家、はい、選挙に出るものは全員受けなければいけない、うん、それは英語力もあるし、うん、そのなんか判断力みたいな、で受けた得点を全部公開をする上で選挙に臨む、うん、その得点で落とす落とさないじゃなくて、
はいはい、
それは義務として公開しなければいけない、
うん、
でみんな見て、
うん、
あこの人は英語力はダメだけど、うん、この辺のリーダーシップはあるから、うん入れようとかで最初からこの人はあの女性関係にはだらしないとまあそれはもうあのもういいよとそこはもう見逃すからでもそれ以上にこの人にはこの才能が長けてるから、外交力があるから、
うん、
でもこの人はここにかけようとかね、
うん、
なんかそういう、
そういう判断材料、
ね、判断材料があるべきだと思うんですよね。
そうですね、だからこっちは試験官としてやっぱりそれはね、ちょっといろんな情報は得るべきですよね。
そうですね。
共通一致だ、
センター試験をやっぱやらなきゃいけないと思うんですけどね。そしたらその失言も減るかもしれませんし、ね、
う
ん、
そうですね、まあ、仮にしたとしても あの人だったらまあそれは織り込み済みみたいな、
あ、国語の点数低かったからねあの人はみたいな、
まあそこで許されるかもしれないし、ね、でもし国語の点数高かったのにそんなこと言っちゃったらあなたはもうそこでアウトですみたいなことはある、
あるかもしれないし、ね、政治家になってたらみんな聖人君子なきゃ 100% 完全な人間でなければいけないという風にしてしまうじゃないですか、
はい、それはね、まあ、最初から無理がある前提ですもん
ね。そうですよね、
デコボコあるんだから、
デコボコ、
ちゃんとじゃあそのデータ開示をすべき、
すべき
ということです。小山さんは山形にある東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長も務めていらっしゃいますけれども、はい、この大学でもなんかちょっとアクションがあったっていうふうに、
うちの大学はずっと校歌がなくて、
はいはいはいはい、
ちょうど20周年だったんですけれども、校歌を作ってほしいというふうに、理事長に3年前ですかね、
うんうん、
頼まれたんですね、
はい、大学の校歌、
はいはい、でその頼み方っていうのはまたひどくてですね入学式の時に、
はい、
まあ、理事長のなんかこう軍事みたいのがあるところでいきなり僕を呼んでちょっと壇上に来てほしいって言って、でみんなの前で頼みがあるんだって言って、あなたに校歌を作ってほしい、あなたに普通に頼んでも断るだろうから、ここだったら断りにくいと思うからここで頼むとかって言って作ってくれるねとかって言ってみんなわーとか言ったらじゃあやりますよみたいな、
引くに引けない状況だった、
そういう状況が3年前にありまして
でも3年前なんです
よ、3年前なんですよ、それで20周年までに作ってほしいと思って、はいはい、それで実はちょうど20周年だったんですね、うん、去年の3月に卒業式がある予定だったんですけど、震災によって卒業式が延期になりまして、うん、それで、東北芸術工科大学の卒業式は去年の9月に 行いました、
はい、
で一旦バラバラになってた卒業生たちがまた体育館に集まってそこで校歌を初披露することになったんですね。そこでちょうど作るときに、どうしてもなんか勇気を与えるようなというか未来に向かって、背中を押してあげられるような曲にしたいという気持ちがありまして明日へというタイトルの、
はい、
曲を僕が作詞をしました。作曲は友人である佐藤筑前さんに頼みました。
あら、佐藤筑前作曲の効果、
ね、効果ですね。ゴスペル的なテイストをちょっと入れてほしいと、うん、そして、我々が出会ったきっかけでもある曲なんですけど、うん、スピリットオブラブというシングルエクトーキングの名曲があるんですが、あの発注するときにスピリットオブラブっぽいやつって言って発注したんですよ。
ぽいやつ
普通なんかそういうのってアーティスト嫌がるじゃないですか。
そうですね、
でもまあもうぶっちゃけなんだけどスピリットオブラブっぽいやつって言って発注しまして、
ぽいやつが出てきた。
ぽいやつがあのぽいというかすごく素敵な曲が仕上がりました。
そうですか、はい、でもこれは効果ですから、はい、まあ、学生さんしか聞けない感じ。
あ、これがですね、うん、実は、2月の19日に、うん、iTunes で販売を始めまして、これ4月には CD リリースを、うん、普通にあの、ユニバーサルから。
あら、そう、メジャーレベルから。
メジャーレベルから。
あらららら。ら、これ、佐藤筑前名義なんですか？
そうです。
あ、佐藤筑前のじゃあニューシングル。
そうですね。
明日。
そうです。
あ、そう、はい。あら、そう、じゃあこれはね、学生さんたちも嬉しいしな、はい、
これちょうどあの、うん、ユニバーサルの社長の小池さんとワインを飲みながら話してる時にですね、うんあの音楽業界は本当に売れない CD が売れない時代になったっていう、うん、だから新しい売り方を模索してるんだという話をされてたんで、
はい、
ちょっといい売り方考えましたよって言って何って、いや確実に買ってくれる人たちに向けたマーケットがね存在すると思うんですよねとかって言って、で大学の効果でということは卒業生が何万人いて毎年確実に入学してくる人が何千人いて、それにこう売っていけばメガヒットにはならないけれども
ロングセラーになりますね。
ロングセラーのこうバット短く持ってあの三遊間を抜くとか一二塁間を抜くヒットのような曲は生まれますよ
と。そうですね、毎年必ず何千部かはね更新されていく、売れていくと、まあ、小山さんはねですから大学の先生というねあのお立場もあるわけですけども、その教え子を含む、まあ、これから復興を担う若い世代がやっぱり本当に重要になってくるのは間違いない
はい、
と思うんですけど、はい、そういった若い世代に託す思いとかかける期待っていうのはどういうものがありますかね。
期待という意味では、うん、この震災を経験した今の東北の子どもたちは僕すごくいい大人、うん、素晴らしい人間になっていくんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、大変な思いをしてそれを乗り越え、本当に大切なものを目の当たりにして人と人の絆を重んじられる人間になって、ですから僕はあと彼らがその大きくなっていく10年後であるとか15年後、あるいは早くて5年後、日本の新しい財産としてすごくいろんな世界ジャンルの中で天才という言い方はちょっと変ですね、
うん、
素晴らしい人材が出てくるんじゃないですかね。
うーん、それは大いに期待
したいですね。
でもそれはかなりの確率で出るだろう。
いや絶対出ると思います。
あ、
それは何かの産業の開発者かもしれませんし、
うん、
芸術家あるいは音楽家、
うん、
アーティストみたいな人かもしれませんし、
うん、
でも僕はそれぞれのジャンルで素晴らしい人材が出てくるのではないかなと思いますね。
この震災というのをこうポジティブなパワーに
変えた
変換した、
うん、人たちが、
それが特に今の若い世代の方々はそういうベクトルになるだろう、
はい、そうですね、うん、あの阪神大震災の時も、はい、この間料理人に会った時になぜ料理になったんですかって聞いたら、その炊き出しに来てくれて食べたものが美味しくて、それで自分は 料理人になって幸せにしようと思ったんですっていう、うんうんうん、すごく有名な料理人の人がいましたね。
そうですか、そこで食べた炊き出しの味で
、自分は将来これだと思った、
で本当に実際今
リアルに
プロフェッショナル
になってる、プロフェッショナルですごくいい料理人になってる方がいらっしゃいました
。そうですか。じゃあね、本当それが今ね、その去年の震災を受けた方々にとってもそれは同じことが多分言えるだろうし、
と思いますけどね。
そうか、本当でもね、そういったプラスの力に変えていってほしいと思いますし、そうだ、今年の成人式の時のなんかアンケートを見た時に、日本の将来は暗いか明るいかって、もう7割方暗いと思ってるんだけど、だけど日本の将来を自分で変えていきたいかと思ったら、それが逆転して8割ぐらいが自分が変えるっていうぐらいのなんかアンケート結果見たんですよ。これって多分去年以前だったら絶対そんな結果出ないじゃないですか。二十歳の人がやっぱそういうマインドになってるんだなっていうのは感じました。
やっぱり反面教師と言いますか、よくこうダメな親父からこう素晴らしい息子が育つみたいなそういうところあるかもしれませんね。
だからね、これまではもしかしたら思ってても口はばったくて言えないようなことも逆にもう正面切って言えるような空気になってるかもしれないし、そうですね、そういう本当に、ね、なんか能動的なアクションはすごい期待したいところですよね。
きっと今の政治の世界は素晴らしい政治家を生み出すための土壌なんじゃないですか。
これがあったから、
あったからこそこの人が
出てきた。そうか、そう、そう捉えられますね。そうです。絆311プロジェクト、今後はどんな予定になってるんですかね。
今後はですね、本当にこれは我々が手弁当でやってるプロジェクトでして、僕と僕の会社と渡辺健さんと健さんの事務所と、あと一社その映像制作に関わっていただいている会社、この5社でお金を出し合いまして、でそれをこう食いつぶしていく形でやってるんですね。でこれがなくなったらまた自分たちで足してまた次の活動をやっていくという、本当に
自転車操業的な
自転車操業的なもう細々としたものでして、ですからその将来こうやって大きくしようということはなく、自分たちができることを自分たちにも負荷がかかりすぎないようにしながら長くやっていきましょうと。
なるほど、なるほど、
いうことですので、
じゃあそんなそう超長期的なことではなくて、もう目の前のことに誠実に
向かい合っていく、それをコツコツと長くやっていこうと。ですからそういう意味では絆311の大きなビジョンはないんですよね。
とにかく目の前のことを、
思いついた企画を、必要とされる企画を、積み重ねていこうという感じですね。
一生懸命なんですね。
そうですね。
一つのところに命をかけていく、小山さんご自身の今後の役割とかアクションとかなんか今見えてる予定みたいなのはありますか？
僕自身の課題はいつも自分で思うんですけど、狭めることなんですね。そのいろんな仕事をしすぎてまして本当によく何屋なんですかって聞かれるんですけど、僕もそれが、いつも嫌でっていうかなんかコツコツと集中して何かをやりたいなと思うんですけど、どうしてもその貧乏症なもんですから、面白そうだと思ったらすぐに飛びついてしまうところがありまして、自分への掟のようなものとしてあまり広げるなとそういうことを言いたいですね。
そうですか、いやでも風呂敷どんどん広げてっていいんじゃないですか。
浅くなりますからねまあでも広げる中で化学反応のように、こっちのものと右のものと左のものがこうくっついて新しい何か大きな種が生まれたりすることもありますから、広げておくことは大切ではあるんですけれども、50までにはちょっと理想とどうしてもやりたい映画があるんで、その映画は撮ってみたいなとは思いますけどね。
そうですか、それはある、
それはやりたいのはありますね。
50までっていうと、まあでももうちょっと
あと2年半ぐらいですかね。
じゃあ結構キンキンに
キンキンに、
動いていかないと。
そうですね、
いうことですね、それがどんな形のものなのか、ちょっと楽しみにしたいですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は放送作家脚本家の 小山薫堂さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、放送作家脚本家の小山薫堂さんをお迎えしてお送りしました。いや、小山薫堂さん2回目のご出演でしたが、今回はやっぱりそのね、絆311プロジェクトについてのお話をメインに、いただきましたが、本当にでも言葉の持つ力というものを信じている、でその真ん中にある軸にあるものは決してぶれないんだという姿勢がとっても伝わってきましたね。まあ、今後どういう方向に行くのか、非常に大きないろんなことをやる方ですから、今後の動きも楽しみですけどね。その50歳までにやりたい映画というのも気になっています。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。